サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役会長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてここからは鎌田さんにも加わっていただきましょう。
よろしくお願いします。今回は決算発表は、4月から12月までの9ヶ月の累計決算、はい、これが発表されました、はい。この売上高が 35% 増加の1,040億円、はい、そして営業利益は同じく1年前と比べると 75% 増加の26億円となりました、はい。で直近の10月から12月だけを取り出しても営業利益は1年前と比べると、まあ、およそ2倍というような状況で、はい。まあ、3ヶ月前に伺った時と同じようにこの業績が非常にこの変化率に富んで、はい、上がってるんですけれども、はい。まあ、どういう環境だったのかまずここから教えてください。
増収増益の、まあ、過去最高のですね、連結売上高を、はい、記録することができたということで非常に喜んでおるところでございます。
はい。で、今3ヶ月前好調というお話聞きました、はい。いろいろな省力化投資が行われて、はい、設備投資の需要をしっかり取り込んで仕事が増えているという状況で、はい、今その変化みたいなものっていうのはあるんでしょうか。
実はですね、まあ、ずっと以前からですね、思った以上に、まあ、受注が好調なもんですから、うちの社長が中国に入りまして、いろいろメーカーさんの営業の方にいろいろヒアリングをしたところ、今までのちょっと一部勢いがですね、やや落ち着いてきたというのが、末端ではですね、あるもんですから、部材が入らないとか、我々のところにそういう産業エレクトロパースがですね、相当先行して手配をいただいている現状がありましたから、若干落ち着きがこれからあるかなというような感じを一部受けております。
はい。それは、平手言葉で言うと、非常に受注が、増えるような状況だったのが、はい、少し勢いが、落ち着いてくるというような、そんな話なんですか。そうです
ね。結局ですね、中国のマーケットの、そのエンドの、設備の需要がですね、イケイケどんどんだったので、いろいろ、コンポーネントの、メーカーさんもですね、これはいかんということで、相当作れる体制を整え、なおかつ部品もですね、はい、先行手配をするという体制が整ってきて、ただ、蓋を開けてみると設備のところがやや、調整が入ったりとかということがありましたので、はい、まあ、もともとどっかで調整局面は一部出てくるんじゃないかと言われてましたので、そこがちょっと少し出てきたかなという感じですから、まあ、想定していれば想定しているというところですね、
なるほど。まあ、一部の製品っていうと、例えばよく聞くのはリニアガイドです
ね。ああ、そうですね。
収めるまでに何ヶ月もかかるというような話っていうのは、さまざまなメーカーの決算説明会とかで聞かれるんですけれども、そうですね。それでそれの部品が欲しい側にしてみると結構多めに発注したりするようなところの その反動というんでしょうかね、そういったものが考えられるんでしょうかね、これ。
そうですね。で実際にそのリニアガイドも、工場を作って生産を増強するっていう場で少し時間がやはりかかるもんですから、お客さん、装置メーカーのお客さんに聞きますと、そのリニアガイドが入らないので、はい、結局売上が一部遅れると、はい、いうのがちょっと慢性化的に、はい、出てきている部分があるかなと思っております。
わかりました、はい。それが今現状のお仕事の状況ということで、はい、で決算見通しになりますと、今3月期の営業利益、今までの予想が35億円だったものを38億円、3億円分増額修正しました、はい。そして、期末の配当金、これを今までの計画に対して、2円増配して30円にするということを発表しました、はい。この配当政策というのは株主の方々関心高いと思うんですけれども、
まあ少しそのうちの配当成功が悪いんじゃないかとか低いんじゃないかということを言われておりましたけれども、
ちなみにこれ修正した後の一株利益の予想というのは200円を超える209円の見通しということですね、はいはいはい。それです。今回は30円配当、年間の、はい、はい。
で、ただまあ今まではですね、まあ減配したことがございませんということと、安定して継続して安定配当を当社は基本方針としておりますと。ただまあ、業績の進展状況によっては増配等の、はい、こともやっていきますということでずっと言い続けておりまして、でここで、まあ海外の方の法人が全部12月で閉まりました、
はい、
国内もあと残す2ヶ月と、まあ、いうことで、現在のやっぱり中山が豊富な中山を見ますと、大体着地点が、およそ見えてきましたので、
はい、
これだったら、まあ、増配を、はい、させていただこうと、いうのが今回の発表でございます。
今年度30円配当ということは減配をしたことないという話よく伺いますけど、はい、来年度以降も30円以上の配当金を期待できるような、そのぐらいの配当金はできるような、そんな継続的な力を持つような企業の資質体質になったというような、はい、その証しというふうな、
そうですね、まあ、そこら辺は非常に、気持ち的にもですね、ここで減配するっていうわけにいきませんので、期待していただけるような業績を続けたいと、こういうふうに思っておるところでございます。
今3月期の見通し、今年の3月終わるところまでの見通しは分かりました。
はい、
で、聞いてる方々、
はい、
その4月から始まる2019年3月期の三和テクノスの業績はさらに伸びるのだろうかということを、これやはり、伺いたいかと思うんですけれども、社長、今答えにくい時だと思いますが、いかがですかね。
今数字についてはですね、まさしく現場で、この4月以降の数字を作っているところでございますので、まだ手元には数字が届いてませんけれど、まあ、当社の場合は商社でございますので、現在、チャレンジ1500のですね、3年目の数字をもうこの2年目で越しちゃいましたから、
はい、
これ以上の目標は立てて、進めていきたいなというところでございます、
はい、いわゆる中期計画で立てている最終年度の数字は上回りたい、
1370億を越して、今1445という予想してますので、1445以上のですね、目標を立てて、最終年度に臨みたいと、はい、こういうふうに思っております。
はい、今ちょっと私口が滑って社長と言ってしまいましたけれども、はい、去年の株主総会から会長でございます、はい、今までの業績の動向、事業の動向を聞いてどうでしょうか、先生、杉村さん。
いや、ほら、安川電機さんがですね、はい、決算発表されて部材が足りなくてというリスク要因を、まあ、ことさらちょっと強調されて、
はい、
業績にもかかわらず株価が下がったんですよね。だけど部材が足りないっていうのはですね、逆にいいこと、いいことっていうこともないんですが、今度余ってくるんですよ。京社っていうの京都にあるんですよ、プリント配線機械の会社、はいはい、売上が新記録で2割減益って減額修正したんですよ。どうしたのって言ったら、銅箔が入手困難で、はい、値上げで、
はいはい、
それで転嫁できなかった、
はい、
で結局銅箔って三井金属さんが一手にほとんどやってるんですよ、はい、で三井金属さんはそれどこに収めてるかって、はい、アップルなんですよ、
はい、
だアップルがもうガンガン買ってくれるから、はい、他のとこなんかもいい値段だって回ってこない、
はい、
それで今度アップルさんが13、はい、減産ですけど、
ね、
半減させたんですよ、はい、それ余って、
そうです、
ね、だからね、思ってんだからね、はい、安く買えよと、ね、そんなもん買えねえよって、アップルさんに回したとこっち回せと思う、3年ぐらいで回したらどうだと、でそういうことになってきますって、
いろいろ足りないものはこれから供給が増えて、それでいろいろ世の中出っ張ったりへこんだり、
そうです、
最終的にはうまくいくと、
ね、企業はね絶対そこをね乗り越えていきますよ、
はい、
だってソニーさんだって今回の円高で、円高はむしろプラスですってね、
はい、
言い切っちゃうんでしょ、はい、企業っていうのはやっぱすごいと思いますよ、
はい、
その強さ、日本企業の、
分かりました、まあ、そういった企業の強さの根本にあるのはやはりこれ人材だと思うんですけれども、はい、2月の上旬になりまして、まだ寒いんですけど、はい、そろそろ暖かくなってくると4月から新入社員が入ってくるという形になります、はい、三和テクノスの今の、新卒学生の採用状況、はい、このあたりについて教えてください。
ちょうどですね、この9日の日に、オリエンテーションをして、当初の場合はそこで、配属を決めるということで、
はい、
お グローバルが約23名ですか、いるんですけれど、彼らがこうドキドキしてですね、大阪に行くのかな、九州に行くのかな、で、まあ、本社かなとかっていうちょうど時期でですね、非常に楽しいって言ったら失礼ですけど
でいきなりこの海外勤務とかっていうのもこれあり得る、
それはありえませんね。まあ海外勤務は非常に多いんですけれど、やはりあの通訳で行くっていうわけじゃございませんので、仕事をしっかり覚えてから、現地行かないとですね、結局現地社員からも、まあ、非常に尊敬されるような形で行かないとダメですから、
はい、はい、あ、これはあの非常に新入社員にとってみると今ドキドキワクワクというような時期でしょうね。そうですね、今でそれで採用するのが非常に難しいっていう話聞くじゃないですか。特に技術者が足りないです
よね。はいはい、そうですね、
今の採用っていうのはうまくこう進んでるんですか。
今まさしくですね、大学の、まあ、研究室とかいろいろ先生のところにですね、うちの人事が足げく通ってたり、それから卒業生がですね、はい、やはり大学行っていろいろと、まあ、学生に直接、PR をして、会社説明会っていうのも何回かございますので、積極的にそこに参加して、はい、就職活動のあれをしております。
僕ちょっとこんな質問したくなっちゃったんですけど、はい、会長が新入社員の時の最初の配属先っていうのはどちらだったんでしょうか。
名古屋支店でした。
名古屋支店です、
はい、あの学校明日から来てほしい。
学校はどこですか。あの東京近畿あの中部とあるかと思いますが、学校は大学、
私はだから愛知の大学ですから、そのまま地元からスタート。
あ、地元からスタートですか、
はい、地元スタート。
あのじゃあ結構穏やかなスタートになった。
そうですね、はい、
それからでもいろいろ全国なんかいろいろ回ったというような状況ですね。で、サンワテクノスとしてこのどんな人材を求めているか、これからあの来年に入社するような人ですとか、あの再来年に入社する人ですとかっていうのは、これからですね、あの試験受けたいなという人もいるかもしれないんですけれども、どんな人を求めているのか。
うちはですね、あのまあ社税が人を作り会社を起こしということで、人が財産なものですから、非常にやっぱりあの人柄人となりを重視してですね、採用しておりますので、まあ、一般的には好奇心が強かったり、それで明るく楽しく前向きなこういう、やる気のある元気な、学生さんが欲しいと思ってますね、
は
い、
あの理科系の専門知識ですとか英語は必ずこのぐらいはできなきゃいけないですとか、特にそういったあのこうハードルが高いというようなことは、
まあ、あの基礎の学力というのは多分あった方がいいと思うんですけれど、最近はですね、社会に出てからの方がいろんな勉強しないとですね、なかなかついていけないような状態になりましたから、自分が興味のあることをしっかりとですね、研究された方がいいということで、今サーマカレッジっていうのを会社内に作りまして、1年から3年の間は、まあ、教養だとかしつけだとかそういうことを、教えてるんですけれど、まあ、4年から独り立ちなんで、ここからはまあ専門コースでね、いろんな専門知識だとか業務知識を教えるのを、うちの社員が先生になって今教えようと、まあ、そんなこと活動しております。
では入ってきたそのウイウイしい学生を育ててやるぞというような、そういった仕組みはできている会社だという形なんです。
社税が人を作りですから、ともかく人を作って経営をですね、まあ、今当面は100周年に向かってということですから、この新入社員が現役で100周年を多分迎えると思いますので、うちの総大学も今89歳で頑張ってますけど
杉村先生、最後にあのまとめていただければと思います。いや、
基本的にですね、少子高齢化社会は全ての国で起こってんですよ、はい、それでやっぱりその必要は発明の母ですから、うん、ファクトリーオートメーションのこの大きな流れは止められないです。だからそういう意味でのやっぱりこう業種業態の将来性っていうのは抜群ですよ、はい、まあ私はここからあと30分あればなぜ南北戦争が起こったのかということを言おうかと思うんですけど、時間がないんで言いませんが、南北戦争は人手の争いですよ。北と南のね、ご案内の通り。だそういうことを考えればね、これからどんどん、もう中国だけじゃないですよ、ベトナムなんか今もう大変ですよ。ベトナム、これからベトナムですよ。もう 2,3 年前にメキシコだって言いましたけど、もうメキシコじゃない、これからベトナムだ。
承知しました。頑張ります。
わかりました。あの、サンワテクノスの、はい、2017年度の、IR 特集、今回4回目ということで、はい、最後ということになります、はい。また来年度よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。改めまして山本会長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、11カ国、25拠点を通して、産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部、証券コード8137、サンワテクノスにご注目ください。